今日は著作権に関係するようなことですね。この頃は東京オリンピックのエンブレムにしてもですね、それからちょっと古いんですけど、スタップ論文にしてもですね、著作権とか知的財産というものに関する事件が時々起こるわけですが、ここには知恵の価値、人間の知恵の価値と著作権ということで、少しここのところを考えてみたいというふうに思っております。で、私の感じでは今のところはですね、多くの日本人の方が、ちょっと錯覚されてんではないかと、思われる節もありまして、そういうことを中心にお話をさせていただきたいと思っております。人間のですね、人間が生きていて、する作品というのは大きく分けて、物と情報があるわけですね。物は例えば自動車が一番典型的ですけど、自動車とかマグカップのようなもの、ちょっとあまりに違うと言われますが、自動車のように工業製品、割合と大型のものもあれば、マグカップのように自分が使うものもあるわけですね。で、こういったもの、例えば自動車に乗ってたり、マグカップでコーヒーを飲んだりしてるとですね、基本的には一人が使っていると他の人は使えないわけですね。ですから、社会的に所有権というものを認めて、ある人がマグカップを持っていたら、そのカップはその人が他の人に譲らない限り、未来永劫その人のものだと、いうことになるわけですね。ところが、情報は最近ですね、ある人の頭の中、最初ですね、ある人の頭の中に存在してもですね、その時はその人一人なんですけど、それを口に出してしまうとですね、音波に乗りまして、どこにでも行きまして、他の人の頭の中に入ってしまうわけですね。それで、他の人の頭に入っても、元々の情報が減るわけでもなく、その言った人が忘れてしまうわけでもないんですね。つまり、情報っていうのは、一人の人の頭の中にあるものがあっという間に膨大な数に増えてしまって、で、それを誰かが使ったから元の人が損するとかいうこともないと。いうことで、実は今から200年ぐらい前まではですね、人類はですね、物に関する権利は認めてきたんですが、情報に対する権利は認めなかったんですね。そして、人類はどうせみんなで使ったって全然減るもんじゃないじゃないかと。それじゃあ、知恵というのは非常に人間にとって大切だから、これを共有して財産にして、共有財産として大きく伸びようじゃないかということになったわけですね。これはあらゆるものがそうです。例えば言語、言葉なんていうのもそうですね。日本語っていうのは誰かがこれ作ったんですけども、そんなのいちいち権利を認めてたらみんなが喋れないじゃないかと、そういうことになってですね、それから学問的の例を出すと、例えばガリレオが宇宙の中心は地球ではないと、地球は太陽の周りを回ってるという新しい発見したと、明らかに知の財産ですよ。しかしそれを聞いた人が、そうかと思ってその知識を十分に使ってもですね、ガリレオ何も困らないわけですね。ニュートンの、そうですね、ニュートンの万有引力とか運動方程式出して、それでも馬車は走る、自動車はできる、航空機も生まれるということで、もう膨大な富が生まれたわけですが、ニュートンにその対価を払ったわけじゃないわけですね。ところが、それはずっとそう来たんですけども、ところが近代ヨーロッパでですね、日本と違って、ここが重要なんですが、日本と違って何でもお金に変えてっていう、お金を中心とした考え方ができまして、人間の知恵の産物を著作権とか特許権という所有権を認めようじゃないかと、いうことになったわけですね。で、その理由は、だから付けにくいわけですけども、こういうふうに付けたわけですね。情報は何の苦労もなく増やせるので、本来は使ったからといって別にどうってことないんだけれども、特定の機関だけ所有権のようなものを認めて、発明の数とか著作の数を増やそうとしたわけですね。つまりお金が儲かるからっつってやる人もいるだろうということで、そうなるとですね、今度変な制限が、新しい言葉を作ったり、日常生活の情報すべて誰かが思いついたと言ったら権利になるんですかと。そうすると際限がないから、制限しようってことでいっぱい制限がついてるんですね。現在の日本の著作権法の制限っていうのがあってですね、思想または感情の分野じゃなくちゃダメだということですね。思想または感情ですね。だから科学は思想でも感情でもありませんからダメなんですけどね。新たに思いついたものにはしダメだと。それから創造的なものじゃなくちゃいけないと。それから表現されてなければいけないということなんですね。表現されてるというのは私の頭の中にありますって言ったってダメだってことですね。 一回口に出すとか本に書くとか何かしなきゃいけない、絵にするとかですね、音楽にするとか。だから思想または感情であって、新たに思いついたもんで創造的であって、紙に書いたものとかなんかそういうもんじゃなきゃダメだ。それであとはもう別にこれは本当の権利じゃないから、まあ20年ぐらいにしようと。今ずいぶん長くなりつつあるんですけど、まあもともとそういう考え方ですね。でまあ、著作権だけに限ってはいけないよってことで、科学技術に関しては科学技術の分野であって、新規性、新しくなきゃいけなくて、進歩性、社会の進歩に役立つものを、また特許の審査、今度は審査があるんですけど、審査に通ったものっていうのに限定して与えられるという制度ができました。だから今度は科学の方はですね、もっと制限が大きくて、自分がこういうのを作りましたでは全然権限を与えられない。著作物はただ自分が書けば、思想また感情に基づいて新たなもので創造的で表現すれば著作権は生じるんですけども、特許権の方はそうじゃなくて、まあ日本で言えば特許庁がそれは OK ですよって認めたものだけに限られるだけですね。こんなにいっぱい制限がついているのはどうしてかって言いますと、人間の知恵を制限するわけです。知恵の利用を制限するから慎重じゃなくちゃいけないわけですね。かくいう私は著作権にも特許権にも反対してるんですよ。なぜかっていうと、私は著作権とか特許権を設定することによって人間の知恵を増大させるというけれども、それはヨーロッパ流の考えだと。実はその人間というのは創造的なことをやる欲求がありますから、芸術作品であれ文学であれ工業的なものでもですね、そんな特許権とか著作権というのを設定しなくても生まれると。むしろそれよりかそれを自由に使った方がいいっていうのが僕の考えです。だけど世の中はそうじゃありません。まあ現実的には著作権も特許権も認めてられてるわけですから、それを守らなきゃいけないわけですが、日本人の状態を見るとあまりにも真面目でですね、守りすぎなんですよ。つまり例えば著作権ですとね、思想でも感情でもないもの、例えばニュースです、ニュースってのは思想でも感情でも、まあそれはね、特別なものはありますけども、普通例えば鬼怒川が決壊したとかですね、そんなのは別に思想感情の分野じゃないんですよね。それでしかも創造物でもないですよ。だって新聞記者が鬼怒川を氾濫させたわけじゃないから。だけど新聞記者に、新聞の記事に著作権があるように言ったりですね、私なんかが新聞記事を、引用すると、使うとですね、著作権があるって文句言われるんですよ。どこに著作権あるんだろうと思うんですけど、まあそう言われるわけですね。まあ、スタップ事件の時に小保方さんの著作が利権の著作物の制限に反しているというふうに言われたんですけども、利権の制限というのはもともと著作権法違反なんですよ。だって利権の制限の中には、まあ、ひどいことにはですね、他人が思いついたものって書いてあるんですよ。他人が思いついたものって著作権法にそんなの絶対ダメじゃないか。つまり人間の知の産物の強要性というのを否定してお金の方を主にする。だから利権というのは主戦度のいるところでですね、まともな組織ではないんですね。だけどもその現代の日本人は真面目でお上が偉いと思ってるので、まあ、利権の規則にこう書いてるじゃないか、それを小保方さんが破ったじゃないかというふうにこういたけだかに言うんですけども、利権の規則の方が著作権法に違反して根拠のない規則なんですからね。だから、まあ、これは日本人が何事に対しても盲目的に権威にひれ伏すので、まあ、それがただ成立してるっていうだけですね。もう一つ、私はアメリカ人よりか日本人の方が上だっていう考え方なので、アメリカ人は白人でもありますし、まあ、思想がお金で全てっていう非常に低劣なもので、人の領土でも太平洋を越えて日本に圧力を加えてくるって、そういう人たちですからね、思想が低劣なんですよ。で、人間の知恵の産物の所有権を認める方向で、まあ例えば著作権も25年かなんかから50年になり、今75年にしようとしたりしてるんですね。だけど日本人はそういうのには乗らないよと言っていいと思うんですね。日本はそのような文化はもともとないわけです。私はこの著作権があるよ、そのなんか表説とか言ってですね、人の文章を勝手に使うといけないとかよく言うんですけど、そんなことはないんですよ。やっぱりここはですね、人間の知恵の産物をみんなで使って人類を発展させようということに対して、それをお金のために制限するというシステムをですね、私はむしろ日本からおかしいじゃないかと、ね、そんなお金を中心と社会じゃなくて、 人間の知恵の産物は他の人が使ったからって全然平気なんだから、だからそれは自由に使っていいんじゃないのと、そういうふうな文化にですね、私は変えるべきだと、そのように思っています。